ガジェタッチ。
こんにちは、リンクマンです。
ゆずきひろみです。この番組はガジェット好き IT ライターのゆずきひろみとアップル関連を中心に活動するブロガーのリンクマンがガジェットの話をメインに気になるニュースや話題をつまみにお届けします。この番組は YouTube メンバーシップの皆様の提供でお送りします。
今ちょっと俺の声裏返ったような気がしたんだけど大丈夫かな。
リンクマンです
ですみたいな、
ね、リンクマンですどうしたの急に。
いやなんかちょっと気になったんだけど、まあもうゆずきさん喋り始めちゃったからもういいやと思ってね。
ちょっと気になる方、
気になる方
巻き戻しが今早戻しっていうのよ。巻き戻しじゃなくて早戻しって言うんだよね。
早送りと早戻しなのじゃ。
だって巻くものがないから。
まあね、そうだけどさ、
ね、
そ
こはなんかテープ時代をご存じの方はまあ巻き戻す、でも時間を巻き戻すっていう概念の方がなんか時間を早戻すってなんかちょっと
巻き戻すの方がちょっとロマンチックじゃん。
うん、でもそれはさ、それはさやっぱりさカセットテープとかの巻き戻す概念を知ってる我々だからロマンチック感じるんじゃないの？
言葉としてはない。うん、巻き戻す
知らんけど
でちょっとポッドキャストを聞いている方にですね、はい、お知らせでございます、
はい、
我々ガジェタッチ新しくですねポッドキャストサブスク、アップルポッドキャストのみですけどもね、ガジェタッチ R という、はい、サブスク番組を、はい、始めました。
定額制でございます。
はい、定額制でございます。月額料金360円になっておりまして、はい、まあ一応毎週更新でプラス何かちょっと、ニュースがあれば、取れるタイミングがあればちょっとまたポンと出したり短いのでも出したりとか、はい、いろいろ考えておりますので、そちらの方ねポッドキャストアプリでガジェタッチって検索すると、
う
ん、今ね番組っていう風な、うん、カテゴリーができてるんですよ。
なんか番組ページが
そう
ポッドキャスト内にできてちょっとウキウキっとしちゃう。ウキウキ
でそこを見ると普通のガジェタッチ、今聞いてもらってるガジェタッチと、
普通のガジェタッチ無印、
無印のガジェタッチとガジェタッチ R っていうのがある。でサブスクリプションに登録っていうボタンももう出ておりますので、うん、そちらの方をですねポチッと押してもらってやると、はい、サブスクコンテンツ、聞けるようになってます。また始まったばっかりなんでね、うん、これからいろいろコンテンツは増やしていきますし、たまにですね誰でも聞ける、コンテンツも用意しております。予告編みたいな感じで短いものを用意したりもしますので、はい、興味ある方はぜひちょっとガジェタッチ R の方もですね、うん、チェックしてみていただければなと思います。
ポッドキャストアプリ派の人は、うん、そのサブスクが始まったって、まあ、もしかしたら気づいてない方もいるかもしれな い、結構ねいろんな番組でサブスクが始まってるんで、うん、探してみると面白いんじゃないかな。
そうですね、いくつかそれこそ大手のね日経ラジオさんとかは、もうなんかそこに入るといろんなラジオが、ね、聞けるようになってるんですよ ね。
サブスクの中で何を選ぶみたいな時代になってきたなっていう気がしますけど、
まあ、サブスクもこれからかなり盛り上がっていくと思うので、うんうんうん、まあ、ぜひぜひ皆様ちょっとチェックをしてもらって、まずなんかお試しみたいな、はい、お試し会とかあるんですよね。はい、そちらの方もよろしくお願いします。
でもさガジェタッチ R にしたことによってさ、うん、2人の中でも説明がね、なんか普通のガジェタッチとか元々のガジェタッチとか、うん、ガジェタッチ本編とか、うん、そのガジェタッチをなんて言ったらいいかわからない問題みたいなのが出てきちゃって、ね、R でもやっぱ無印じゃない。ガジェタッチ
無印、
iPad 無印、
プロが出んのじゃん
知らない。ガジェタッチプロってない何ガジェタッチ。
今虎之介くんから、はい、質問が来てる。サブスクは無料使用期間ありますかってなってるんですけど、うん、今ちょっと用意してないです。というのもちょっとねコンテンツ少ないからって、無料期間にもし、うんうん、もうちょっとしてからなんかちょっと、まあ、キャンペーン的な感じでなんかそういうの用意できればなと思うんですけど、うん、今はまあちょっとすごい聞きたいという方はぜひ入っていただきたいんですけど、まあ、ちょっとその分予告編みたいなのを出して、うん、ちょっとこんな感じですよっていうのは、知らせたいと思いますので、
はい、
はい、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、はい、今日のテーマに行きたいと思います。
今日のテーマは、はい、iPhone やガジェットでできるあなたのストレス解消法を教えてでございます。なんかちょっとお昼のラジオ番組みたいでしょ。
どうしたんですか、こんな
昼の番組かな、ね、という気がします。
ストレスってそもそも感じてます、うん、普段
さそんなにない、正直私は
やばいぞこれ、
そんなにストレスはないんだけど、ただね、
うんうん、
メンタルの強さと、
うん、
外観からのストレス、まあ、外の影響からのストレスってこれ別物で、
うん、
人間にかかるストレスってやっぱりそのストレッサーになるものが何かあれば、例えばその睡眠不足とか、
うん、
あとちょっと疲れてるとか、 私割とメンタルで押し切る方だけど、それでもストレスはそうストレスはかかってはいるじゃない。だからそれを自覚して自分でこうどうコントロールするかみたいなのも含めてのストレス解消法ですよ。
なんかまあ皆さんもね結構ストレスを感じやすい方、うん、あんまり感じない方も含めてね、はい、いらっしゃると思うんですけど、ストレスってまあ仕事のストレスもあるし、うん、まあ、プライベートのストレスもあるし、なんかちょっとしたストレスもあるじゃん。なんか電車乗れそうで乗れなかったみたいな。
私昔聞いたことがあってちょっとソースがわからないんだけど、うん、人間ってさちょっとストレス感じるだけで体内のビタミン C が減っていくって話を聞いたことが
ある、うん、俺もちょっとそれ聞いたことある。
それでなんか乗りたかった電車のドアが閉まっちゃったみたいな時に、うん、なんかグンって減るって聞いたのよ。
なんかそれ俺も聞いたことあるわ。
そうなんかだから結構そういうちっちゃいストレスもあるかなと思うけど、
ストレスもさやっぱその時に発散できるものと、
うん、
なんかほらちょっとしたら忘れちゃうストレスもあるじゃない。なんかもうなんか別になんかもう いやその一瞬だけはカンってストレスがパーンってストレス値が上がってそうな感じ、
ストレス値が
ポンってなるけど、でもそんな大したことないから忘れてしまうものと、要は蓄積されてって、
うん、
なんかある瞬間にやっぱり非常に体に変調をきたすとか、
ね、
ちょっと具合が悪くなっちゃうとかも含めてあるじゃないですか、うん、で今のところ僕はあんまりストレスは僕もかかってると思ってるんですが、うん、なんかストレスでなんか寝込んだりっていうのはあんまりない方だと思うんですよ。
ストレスで寝込むはかなりかかってる感じだもんね。
でもほらいらっしゃるし、うん、なんか僕の周りでも、うん、すごいストレスかかってちょっと具合悪くなってっていう人もいたから、うんうん、まあなんかそういう時に、まあ、どこで今回のテーマで言うとガジェットでなんか発散みたいな話。
まあ基本的にはさ、うん、まあ、iPhone ってこれ名目的に言ってますけど、 iPhone でも iPad でも Apple Watch でもは、ま
あ、何でもいいんだ、
デバイス
ガジェットデバイス、
まあ、通電するもの通電するものって言うとなんかじゃあマッサージ機かっていう、
いいじゃない、なんか
そう USB がつながるもの。
土鍋はダメなんですか。
土鍋いいんじゃない土鍋はガジェットだからね、
ガジェットだからさ、
う
ん、
とかね、うん、そういうのなら何でもいいかななんて思う。
ストレスの解消法で、そう要は iPhone とか持って何をするかだよね、
うん、そうそう、だから、うん、アプリを使うのかもしれないし、
うん、
まあベーシックな機能を使ってなんかするかもしれないし、
うん、今さコメントでルシファーさんはカメラを持って風景撮りに行きますとか、
ああなるほど、
でベータ君はガジェットを買うこと
で発散、
すごくわかるすごいわかる。俺も
ガジェットを買うことで、それは
結構それあるな。
それはさ高い買い物をしたい、
うんうん、
発散するには
おいくら
以上の、
でもね、
うん、
2万円ぐらいでもまあまあですよ。発散できますけど、ただ俺ね2万円ぐらいだとよしっつって買うじゃん、
うん、
そんなに後悔はしないですけど、うん、10万クラスになると逆ストレスをかかるときは、そのなんか買っちゃったーみたいな、
それはさガジェット好きな人はさみんなそれあると思うんだけど、うん、でもああ買っちゃったっていうのと、はあ買えたっていうののなんかこう心理的な不安の何かでのすごいアドレナリンが多分出ててあれだからそういう
そう忘れられないんだ、
忘れられないんだ、ね、多分その不安からのなんか解放からのちょっと満足感、
優越感みたいな、あれはやっぱりさちょっとした、うん、なんか脳内のあれだよね、騙してる感じはある。だから、うん、やっぱりでも散財はね、ストレス解消、結果解消なんですよ。
それわかる。
ストレス値は上がりそうだけど、うん、なんか不安もあるんだけど。
それね、うん、今ね、りゅうちゃんとさんがね、ストレス感じたら、アマゾン開いてるっていう。
そういう人結構多いかもね。
でもね、うん、私ね、なんかガジェタっていうのもなんなんですけど、そんなにガジェット買わない。だから、ね、まあこれなんかちょっとすごく月並みで恐縮なんですけれども、やっぱり化粧品とか、
あ、まあでもそれだって
買ってしまう。
いやそれもだって散財ですよ。
で多分、うん、化粧品は散財してる自信がある。
あ、じゃあ例えば、うん、月にどんくらい買います。
それはすごく難しいですけど、うん、
じゃあ分かった、一番買ったな、うん、今月っていう時どのくらいいっちゃう。やばい、今月は結構いろんなお店行ったりしたら、うん、あすごいいいものがあって買っちゃったとか、まあそれこそ通販なのかちょっと分かんないけど俺
毎月その金額使ってるわけじゃないけど、うんうん、割といい化粧水とかを ちょっとセールの時にまとめて買いたいみたいなことになると5万円ぐらい、
うん、おー、まあ、もう立派な散財ですね。
そう、ただ、うん、散財っていう毎回っていうんじゃなくてさ、なんかやっぱりすっごい私計算してしまうから、例えばこう1本1万円で大容量みたいなのが
あって、あ、はいはいはい、
なんか海外並行品でさ、成田とかでしか売ってないよねさ、はいはい、9点とか、
はいはいはい、
ってわけですよ。で特にあのアプリで言うと9点ね、COO20 と書いて9点、
はいはい、聞きますよ。
でやるとなんかメガ割りのなんかタイムセール祭りみたいなのがあるのね。
あ、
でそうすると 30% オフで化粧品がいろいろ買えると、うん、で特に海外のコスメなわけですよ、
うん、
それはね割とまとめて買ってしまう。
うーん、やっぱりまあまあやっぱそのセールタイミング、うん、それこそほらプライムデーもそうだけどさ、
そうそう、
やっぱセールの時はなんかちょっと自分に言い訳もできるからさ、
あんま言い訳はしませんけどね、なんかあの言い訳、まあ、
言い訳ばっかしますよ。
合理性ですよね。
だって合理的なものがないんだもん俺は。だってそれさ、俺もしリズメでなんで買ったのとか、うん、もし詰められたら説明しようがないもんね。
ああ、自分の心の平和のためでいいんじゃない、
うん、だからそれはもう合理的じゃないでしょ。
そう、
うん、だってそんなのさ俺のさじ加減じゃん。
だってさ
合理性じゃない、
そんなこと言ったらさ、なんでタクシー乗ったの、疲れてたからって言われるともう一緒じゃない。
いやでもそれはほら、だって俺ずっと、うん、俺の心の平穏のためって言い続けたらもはやなんだそれはってなるわけじゃない。
まあ確かにね、確かに そ, れ
そ う, そう、ね、なかなかね難しいんですけど、だから整合性なんか取れないんですよ僕のその買い物に。
あ、そう、
だってほら言われたら
そう、ね、
カメラとか
カメラ買ったりレンズ買
ったり、なんでそんないっぱいカメラあっても一人じゃんって言われた
ら、あ、でもそれはあれじゃない、そんなにいっぱい靴買って、ね、そうそうそう、みたいなこと言われるじゃない、
言われるけど
履いていけるのは一足よみたいなこと言うけど、そうそう、でも毎日変えたら365機いるじゃんみたいな、そういうことでしょ。
毎日カメラを変えたら365機いるじゃん。
まあ、iPhone のケースがたくさんあることの整合性もあんまり私はない。
だからそれもストレスの、ね、発散の一つなんだけど、うん、でもなんか対外的に説明をしなきゃいけないときにそんなことを言ってる。
そうだね。
こともあるね。
な、対外的に説明しなきゃいけないときもそんなにないけどね。
ないんだけどね。
はい、ベータ君は舞浜に行ければそれだけで破産できるのになという、
なるほど、
そうね。テーマパークにね、行きたいね。
テーマパークとかね、なんか気にせず行けるようになったらいいよね。やっぱそれは確かにね。うんうん、
ね、ルシファーさんはね、うん、カッターで段ボールを開封している瞬間。
ザってね。
あれみんな好き？いや、これ要するに、開封の儀的なあれでしょ、うん、買ったものが
どこ。この間でもほらちょっと話したじゃないですか、はい、開封の儀が一番なのか、俺はポチった瞬間がピークっていう話もあったじゃないですか。なんか
さ、私は開封するのめんどくさくて。
ああ、積んどくんですか。
いや、なんか手にその品物を取った時が一番嬉しい。あの、開けた時よりも実物が出てきて、なんかわーいって自分の手の中に入った時が一番テンション
。開けて箱が出てきた時に、うわー来たーみたいなのね。
まあ、アップル製品はそう。
うん、iPhone の箱でもさ。
アップル製品に関しては開けるところからの喜びがあるじゃん。
喜びあるね、
でもさ、Amazon のすっごい大きい段ボールの中にさ、一本だけマスカラ入ってる時とかさ、そのマスカラが届いたのはすごい嬉しいんだけど、
この箱はなんで？
空気にお金がかかりすぎると違うみたいな。まあ、最近ちょっとなくなってきましたけどね、そういうあのマスカラみたいにちっちゃいものは封筒とかで届く
ようになったね。
エコになったな。
一時期すげえの届いた時あって、俺もこんなちっちゃいさ、なんか、あの、手のひらサイズのものがさ、
そう。
なんか、ヤマトの60サイズ以上のもの
だった。だって変換端子とかさ、
そうそうそう、
SD カードとかがさ、なんか100センチ箱で届いたりとか、
あれ申し訳ない気持ちになるよね。
そうでしょ、
あれはちょっとなんか申し訳なかった感じです。
そう、まあ、最近はねちょっと
落ち着いてきた、だいぶ落ち着きましたね。たまにあるけどまだ、
うん、
この間養生テープ買ったら結構でかいの来ちゃった、
そう、そういうの、
そういうのもありますよね。
IH チャンネルさん、はい、ふるさと納税は散財に入りますか。 いい散財じゃない。
でも結局それでなんかバックリターンもあるじゃん。
お肉とか、
いいよね、お肉とか。
ふるさと納税何が一番いいんだろうね。ちょ、昔はほらダイソンの掃除機とか。
ああ、でも今でもさ結構さ、うん、金沢とかあっちの方石川県とか、ね、HHKB とかあったでしょ。
そうそうそうそう、ハッピーハッキンキーボードとかあったりしますから、
ね、うん、なんかそういうのも含めていろいろいいんじゃないですかね。ふるさと納税はなんかいろいろ地元に貢献もできるし、
そうそう、いいと思う、うん、
散財に入ると思う、
ね、認定散財に入ります。ふるさと納税、だってふるさと納税は散財に入りますって、その日本語だけ聞いたら全然いい意味に聞こえない。我々は散財というのは ポジティブな意味で、
ポジティブな意味ですよ、はい、あのすごくいい意味で使ってますからね。そうだね、ではまあ実際じゃあなんかストレス溜まったな、
うん、
その時にお家でできるストレス解消法、うん、要はそれも含めて、はい、まあ、ガジェットを使ったっていうことで、ゆずゆきさん何がありますか？
いろいろありますね。
そうい
ろいろありますが、
うん、
まあちょっと運動とかそのことは毎回喋ってるので、
そうだね、ちょっと一回置いとこうか、
それは一回置いておいて、
うんうん、
カラオケアプリ、
あ、前もさ一回話したよね、カラオケアプリについ
ては、ね、カラオケアプリは楽しいぞ
家で熱唱、
うん、いや、もともとカラオケめちゃくちゃ好きなんですけど、うん、もう本当にさ、ちょうど我々が高校生ぐらいの時にカラオケのフリータイムができてさ、
そうだよ、
もう12時から夜の7時まで1人1000円とか、そうなったよね。
すごいすごいすごい、今でもさめっちゃ安いのあるけど、なんかその走りでさ、
うん、
なんかフリータイムができたのはすごかったよね、画期的だったよね。
いやだってもうみんなね制服とかで行ったりしたでしょ。
行ってた行ってた。
でそうすると、うん、なんかまあ行く人数をさなるべく少なくしていく、
うん、
2人で7時間とか。
あ、
でも
あ、そうすると自分の番がすぐ待ってくる。
そうそう、でひたすら歌うのが好きな友達と2人で行って延々歌い続ける。あ
のその時さ、
うん、
歌ってる時のもう一人の人はどうしてんの？あのずっともあの手元端末
見て聞いたり、手元の端末見たり、うん、なんかそんな感じ、
なんかあんまり人の歌は聞いてないみたいな。
それはさ、それを気にしない人同士で行かないと。あ、
なるほどね、
そういうこと。なんか盛り上げなきゃいけない人と一緒に行くとただただそれは
ちょっ
と宴会、まあ、それもそれで楽しいけどね。だから私はポケから、
あ、
最近 CM とかも結構見るようになりましたけど、うん、
熱唱ですか？じゃあ
歌ってるけど、でもあのうち家で歌うとまあうるさいので、まあ、
家で歌ったらうるさいです、ね、
あの車の中で、ね、あ、止めてですよ。なぜなら録音ができるのね、ポケからって。まあ、どんなアプリかっていうと、自分の好きな歌を選ぶと、うん、カラオケのまあ音楽が出てきて、うん、そのオケに合わせて自分が歌う。でそうするとそれが録音されてアップロードできると。
あ、
で私はねアップロードはしておらず。
あ、なんだ、
はい、残念ながらアップロードはしておらずあのまあちょっと自分の歌いたい曲とかここもちょっとよく歌えたなみたいなことで点数が出るという
か。あ、なるほど、ね、
ランクが出るの。 S とか A とか出て、うん、なちょっとなんか喉の使い方違ったなみたいなこと
あのカラオケに関してはガチですよね。
ガチよ、ね、ガチガチ。
一回だけ俺なんか仲間と一緒にゆずゆきさんも含めてカラオケ行ったの覚えてる？
行った。
行ったよね。
行った。
あの時に初めて聞いて、わあガチだって思った。何これって。
そうだね。
なんかね、どっちあの俺のカラオケは、
うん、
なんかどちらかというとまあとにかく歌えればいい、
うん、
なんだけど、ゆずゆきさんのカラオケどちらかというとちょっとあのお客さん楽しませようぐらいの勢いになってる。
そうそうそう。
もうそのぐらいのなんかそうなってるから、何これ舞台でも見てんの俺みたいな感じの、
ね、
なんかそれをねみんなでね、なんだこれやっつっておガチすぎねえかっつって話をしてたのをすごい覚えてる
ので、ね、なんかでもあの某漫画家の先生と、
うん、
あの某いろんな方とですね行くね、うん、ガチカラオケの会っていうのがありまして、それはなんと皆さんセットリストを決めて
本当にガチなんだ。
メンバーごとにこう歌かぶりしないように、
なるほど、
この人これ入れてくるかもなみたいな感じでやる
カラオケ、ね、
めちゃくちゃ楽しい、
うん、カラオケか。
カラオケでまあ私そのまあバンドもねちょっとやったり、全然今お休みしてますけど、やったりしてるのの、なんだろうな、あの練習、スポーツの練習と一緒で、あのあここもうちょっと表現できたなみたいなことを言ってもう一回歌ってっていう、その練習してる時間が楽しい。
はあ、ガチだね俺はなんかそんな向上心はないからね。
まあ別に向上心って言われてもないんだけど、でもうち家族みんなカラオケすごく好きなので、ね、本当甥っ子に、2歳児の甥っ子にさ、なんか週末カラオケ行こうって言われた時の衝撃
子供はさ、
うん、
1回カラオケに行くとハマるよね。
ハマる、
ハマるよね。あんなことが、うん、あのうちのめいっ子とかも昔だけど、うん、あったもん、行った1回連れてったらもうハマっちゃってっていうのがあったから、そう、みんな確かにね、あんななんかあれで歌えないもんね。
でもなんか、でも小学校の甥っ子がなんかゴリゴリに洋楽歌ってるのを聞いて、なんか若干と思ったりとかして、
洋楽歌うんだ、そういう
時代みたいな。
いや、すごいね、それはすごい。カラオケ、おー、
カラオケ、カラオケアプリね、
カラオケアプリね、そうで熱唱してみるっていうのはストレス解消の一つ。
これ昔は私ガレージバンドでやってたんですよ。
何それ、
え、
え、自分で OK 作って、
それとか、うん、それこそさ、ほら あの歌ってみた的な、アップしてないよ。
アップしたらいろいろ大変だよね。
アップしないんだけど、その歌ってみたは自分でやってた。
へ、うん、そうなんだ。
曲をこうダウンロードしてきて歌ってみるっていうのはやってました。
自分が歌うまいかどうかも分かんないから、あんまり人前では歌いたくないね。
リンクは嫌がるよね。
うん、な恥ずかい。やちゃう、あのさ、その時に俺もちょっと歌わせてもらったんですよ、その。
そう
たださ、ガチ勢の後に歌う俺の気持ちを考えてくれよ。
所在なさと言ったら、
ね、もうなんか順番違くないと思ったもんね。絶対俺先だったよねとか思って、絶対嫌だわと思った。ああ、
カラオケはだからね、あのやっぱり声を出すのが好きなんでしょうね。
ああ、
うん、
まあいいことですね。なんか大声出したりすると確かにストレス発散にはなるっていう。
そうそうそう。
僕はそういう意味では、あのガジェット関係ないんですけど、今は全然できてないんですけど、サッカーやっていろいろ大声を出したりとか、うん、感情わーとかやったりするとやっぱすごいストレス解消になったから、うん、そういう意味では確かにカラオケもなんかバッと声を出せるっていうのはあるのかなっていうのは思います、
ね。
う
ん、でも今さ、なんかその自分でコンテンツを作ることができるじゃない、
うんうんうんうん、
でも最近外にも遊びに行けなくて家の中にいるけど、なんかまあギターを弾いてみようと思ったらギターを弾いて動画できるし、まあガレージバンドで、最近みんなこの機能忘れてるかもしれないけど、ガレージバンドでピアノのレッスンができたりギターのレッスンできたりするじゃない。
しますよ。
あれ何年前だっけ、発表会で言ってたの。
数年前です、ね、
かなり前。
今でもあるんですよ、レッスンってね。
あるんです
よ。新しいコンテンツも確かに追加されてるんですよ。
そうそうそう、うん、とかなんかそういうこともできるからいいよね。アウトプットっていう趣味が今の世界にはある。
僕はもしなんかそういう意味でガジェットでストレス解消ってなると、普通にさ動画見るとか、
うん、何の動画見る？
猫
あ
とか、
もちまるだ
とか、 とかなんだろうね、なんかサッカー見るのも僕はストレス解消の一つなんで、ダゾーンをね、
ダゾーン
を見て、ただあのレッツの試合見てるとストレスが溜まる時もあるから、
あ
れはもうね、
スポーツ観戦ってそういうもんだよね。
あれはね、特に好きなチームがあると、その要は浮き沈みがはいはい、はい、あるので、それが楽しいんだけど、逆に言うとすごいストレスになる時もあるわけですよ。
でもさ、うん、それって自分の好きな作品を映像で見るのも一緒じゃない？なんかめちゃくちゃエヴァ好きだけど、エヴァ見ることがストレスになることもあるじゃない？
あー、なるほどね。
その例えばそのなんだろう、自分の好きなドラマのさ展開でさ、うん、すごいへこむみたいなこともあるじゃん、
うんうん、
そういうエンタメってそういう一面もある。あ、
そうね、なんかちょっと裏切られるっていうか、その変だけどさ、なんか
そうそうそうそう、
あ、こうなってほしくなかったけどなっちゃったみたいになるとね、なんか、
この人死ぬのみたいな、あるじゃん、そのいろんな物語とかでさ、
それはっていうのはねあるから、
もうなんかファイナルファンタジー思い出したね今ね。
そうね、
うん、
あいつは死んじゃうの
か、そこでみたいなあるじゃない、ね、
あった
ちょっとネタバレは控えますけど、今更ながら今更ながらだよ、これ。
あんな有名なシーンなのに、我々が何に気を使っている
の。でもやっぱりそのなんかこうさ、エンタメには時々裏切られることがあるというのもある、
うん、
まあでもそれはまあスポーツも一緒だよね。
そう、うん、なんかまあ皆さんも結構いろいろチャットでですね、
あ、iチャンネルさんね、スイッチのカラオケ使ってますって、私試してみようと思ったことはあるんだけど、やったことはない、
ね、俺もないから。昔 Wii とかでもあったよね。
あ、 Wii カラオケはうちでちょっとやってた、
ね、うん、
ジョイサウンドのなんか入れたりとかしてたよね、うん、コネクタイトさん、ストレス感じたからではないですが、 iPad のダゾンで F1 見ます。あ、うん、
F1? まあ、でもね、俺も F1 見ます、う
ん、なんかさ、 F1 ってちょっとあのエキサイトしながらもまったり見れるみたいな瞬間があるじゃん。
そうずっと
そう、
僕はすごく好きです ね、 いいね、F1 見てる瞬間、うん、結構好きですね。
ルシェパーさん、ゆずきちゃんガチ派だったんですね、うん、ガジタッチでカラオケをやるとね、多分リンクマンが嫌がると思います。
ちょっとあのガチ勢の後に俺が歌うそのただの罰ゲーム感はないですよ。
そうね、
そんなきつい話じゃない、
うん、
こっちは片や半プロみたいなやってるのさこのアマチュアのアマチュアがさなんで同じ土俵でやんなきゃいけ
ない。なんかラップとかしようよ。
やだよ
ヒップホップとか行こうよ。
無理絶対無理やさ、余計ハードル上がってんじゃん。
ベイタ君、サッカー観戦でちゃんと歌えるだけでも発散になってたな。ちゃんとって応援歌、
ちゃんとって応援歌、はい、応援歌。
なんでちゃんとっていうの、
これね、ね、
なんか
あのね、違うあの英語じゃないじゃないかな。なんかちゃんとってそれあるんですけど、そうそうそう。ちょっと僕もね、歌うのは今ね、あのスタジアム行っても歌えないんで。
あ、そうか。
手拍子だけなんでね。早くね、本当にね、 歌うとね会場の雰囲気変わるんだよね。
そうだよね。
本当に本当にそれがね、なんか今のさサッカー選手の人たち、うん、ここ 2,3 年そういうのができてないからさ。
そうだよね。
そういうのはやっぱりねもっと感じてほしいなと思いますよね。うん、
B20JPN さん、壊れたガジェットを修理するとすっきりします。
あ、いや
そうかもしれない。
なるほど。
私
修理派ですね。
そういうので一番すっきりしたのはジャンク品で買ってきた500円のチェキが治って動いた時、
うん、それはなんかもはやアハ体験みたいな感じで、ね、
なんかこれジャンクにいるのを見てなんかちょっと飾るだけでも可愛いなと思って、
はいはい、あるねたまにそういう
の
ね。う
で買ったのよ、うん、でちょっとこう見てるうちにこう治るのではないかって思い始めて、うん、でいろいろこうなんかやってみて、でフィルムを入れてみたら動いたと。
お、
あれちょっ
とそれは確かにいいですね。治ったっていい感覚はいいよね、
うん、あの家具組み立てるのも結構楽しくない？
うん、そうだね、うん、あの家具組み立て途中すげえめんどくさいんだけど、うん、出来上がった瞬間は、うん、おーやったーってなるよね。
多分でもそれってさ、作る系のゲーム、例えばマイクラとか、うん、あと動物の森とかのいろいろ集めて完成した時のわーいできたっていうのは多分それなんだ、
う
ん、
あそうだと思う。なんか、うん、ちなみに僕はあの最近脱線ばっかで申し訳ないんですけど、うん、家の断捨離を結構して、うん、なんかもうほんとゴミ袋何個分も捨てたんですよこの間。
楽しいよね断捨離。
その中でしたらさ、うん、あれ不思議だよね。なんかさ夜中に急に思いついてまたさ断捨離を始めてしまったりとか、断捨離を始める日があったりとか、
なんか断捨離モードになっているリンクマンはスタジオに来るなりいきなりまた断捨離を始めたんですけど、うん、ここできたばっかりだからさ、
うん、
そんなに断捨離するものはない。
断捨離というよりか整理したんですよね。あのケーブルの場所とかはこっちに整理しようとかやったら、そのケーブルがどこにあるか分かんなくなったんですよ。
それはあの整頓できていないということではないかという疑惑がありました。
せっかくさこれだからあれここに俺入れといたのにっつうところに全部なくなってるわけよ。自分がやったのにも関わる
んです。なんでだろうね。自分の思考の中で3回ぐらい実験が繰り返されたものってさ、結局その3択で自分がどこに入れたか分かんなくなる。
分かんなくなる。
A に入れる、B に入れる、C に入れる。色考えた結果、よし B だなって思ったのに、A に入れようと思った時のことしか覚えてない。
覚えてないのよ。
え、どっち？
で、むしろ A に入ってたことの記憶しかないの。
で、B と C 忘れてる。
そう。
どこに入れた
っけ？ない。今日ないって。さっき騒いでました、僕。一人で騒いでました。
ケーブルがない。
ケーブルがない。いや、もうでもちょっといろいろ、あの、なんかいろいろ細々したものが家にあったので、
うん、
なんかちょっともうこれを機にちょっと捨てようとか思って、うん、なんか箱だけとかあったのよ。
ある。
昔のもので箱だけ。でももう、ずっと箱だけが、あの、収納の奥にしまってあったから、う
ん、
これはもう、いらないんだろうなと思って。うん、
空気にお金払ってること
も
あるから
ね。そうそう、でもそれはね、うん、意外とストレス解消になったかも、
うん、
そういう意味ではガジェットを捨てる、
ガジェットの箱を捨てる、
箱を捨てる、うん、まあでもなんか部屋が広くなったらそれ
箱が一番大きいからね。
そう
ガジェットはね。
だからなんかそしたらいろいろ家の模様替えみたいなのもなんか夜中にいきなり近所迷惑かゆみずやって
て、なんて夜中にやりたくなる、
あれなんだろうね、多分周りが静かだからと思う。
なんか
俺集中できる
んだ、あれじゃない、なんか夜行性のさポッサムみたいな、なんか夜になるとこうクサクサクサポッサムだっけ。
そもそもさ夜行性なんだよね。
夜行性は夜行性
なんだ。だから夜になった方が集中力高まるって
のは、ね、それはわかる、
うん、
あの音がいっぱいある時間帯にはちょっと集中できない、
ね、そう
だからそれはあるかもしれません。
やってみました、まあ、それもあの一つのストレス解消法。
そうだね。
他なんかあります？
あのストレスの種類にもよるんだけど、あの結構さこう結論が出なくて考えてて疲れることある？
ありますよ。
それって、まあ、プライベートの悩みとかっていうよりは、うん、まあ、仕事でも何でもそうなんだけど、なんか解決したい事柄があるわけよ、
うん、
これ A を B にしたいと、
うん、
でも A を B にするには C の要素もいるし D もいる、ただそうすると E になるかもしれなくって、じゃあ F どうするみたいな感じで、
あるあるあるある、
こうなってく時、
うん、
それって私にとっては結構一番ストレスなんだけど、
うん、
そういう時にアプリを使う、
うん、何のアプリ使う？
あの前にもちょっと話したんだけど、結構こうあのマインドフルネス的なもので自分の今の感情をキーワードで吐き出していくっていういくつかねあるんだけど、カルムとかね。
あ、なんか聞いたことあるね。
そうで、それで、うん、まあ、今のちょっと自分の状況みたいなのいろいろ書いたりとか、
うん、
あと最近面白いなと思ったのがムーディストーリーっていうのかな。ムーディストーリーっていうので、なんか今の自分がちょっとなんか へこんでるとかモヤモヤするとか、うん、そういうのを入れていってで、まあ、自分が書き出すことによってクリアにするみたいな。
なるほど。
が一番
なんか俺これ前も話したんだと思うんですけど、ガジェットタッチの配信環境って俺の頭の中にしかないっていう話、うん、
いや本当それ本当それそれな。
でそれを書き出すっていうことをやらずに、はい、いつか我が倒れたら終わってしまうんじゃないか、
このスタジオエレベーターがあるんですけどこのスタジオのエレベーターにリンクマンが閉じ込められたら、うん、もう9時からの配信はできない。
この間ねガジェタッチプラスっていうのをね、うん、YouTube の方でやってるんですけど、その5分前ぐらいにあちょっとトイレ行きたいなと思って、うん、トイレとあとちょっといろいろちょっと
飲み物用意
しないと言って、でエレベーター乗ったで下を降りてくるのは全然問題なかった。戻ってくるときに、うん、あここで止まったら終わるなと思って
終わんないで
よく考えたんですよ。テレビ局とかって、うん、絶対生放送の時にはエレベーターは使わないんですよね、うん、階段で、そうそう、必ず階段で移動することになっていて、うん、まあそれはもうルールで要は放送事故誰かいなくなっちゃった
止まっちゃったりとかね。
なんで俺は階段にしなかったんだろうってふと思ったんですよ。本当はその方が
テレビ局スタイル、
テレビ局スタイルだってエレベーター、まあ、止まったことないんですけど僕はそんなことあったことはないんですが、なんか一瞬そんなことをよぎりましたね。それはこの間
私NHK さんのお仕事で、さ NHK さんのな建物の中身ってすごい複雑なんですよ。
お古いからやっぱり、
いや
昔 の
私が思うに、うん、もう要塞だからじゃない
かいろんなねいろんな部署もあるし、
来た道が分からなくなる、う
ん、それはさちょっと待ってごめん
それはいつもだろうと思った。
そう思った。
じゃあ私だけじゃないと思う。
あそう、うん、ゆずきさんはびっくりするぐらいの方向地で前になんかどっかのお店のトイレに行ったらいやー帰ってこれないかと思ったっつっててい
やなんか
なんでって思って、
行きに見た道と帰りに見た道のさ曲がり角の数が違って見えたりする時あるじゃないで、なんかちょっと壁がささぐれてるっていう、私はそう言ってるんだけどなんか NHK さんちょっとそういうところがあって、うん、トイレに出て帰れなくなってマネージャーに電話するみたいな。
あーでもそんな芸能人の方もいるって聞いたことあるよ。もうなんか
ね、そう
控え室が分かんなくなるって
分かんなくなるんですよ。
まあ同じような感じだったりするとね、確かにそういうのもあるかもしれないですけどね、う
ん、何の話だっけ、
何の話してる、ストレスの話をしてるの
ですけど、うん、まあだからそういう気持ちを整理するっていうのはやっぱ書き出すし、iPhone のメモにも結構書く。
あそうやっぱやってるんだ。
アウトプットして最近思うのがさ、タスク管理アプリよりも、はいはい、メモの方が優秀かなって思ってきて、でメモにもう今日やることバッて書いちゃって、はいはいはい、それをもうウィジェットで出しとくとか、あとはメモの一番上になんか常にそれが来るように最新の情報を入れとくと、
なるほど、
もう一枚の紙でノートにこうメモ取ったみたいに見えるから、自分の気持ち時系列で分かるじゃん。
俺そういう書き出しもしないからね。
書かないよね。
俺ほんと書かない。
リンクマンがメモ取ってるの見たことない
打ち合わせ行ってもメモ取んないから、
しないよね、
うん、前も話したかな、忘れちゃったけど、基本頭に残ってることが大事なことだと思って
る、ね、でもライターできんわ
そうライターができ
ん、ライターはね
一応俺もインタビューとか行った時は全録してるんですよ。
そうだ、
でただバーって書いた後に、うん、まあ、大体合ってるだろうかって確認はするじゃないですか、
うんうん、
でも大体合ってるんですよ僕、
うんうん、
要点は、うん、で細かい修正はそういう時にするんですけど、要は書く時の要点ってあるじゃないですか。そういうのやる時は頭の中にやっぱ印象として残ってることってすごい大事、
ね、
そうそうそ
う、印象として残ってることで構成を作るのが一番やっぱりいいんだよね。
じゃないとほら自分の心に刺さってないと、
うん、
覚えてないとやっぱそれなかなかやっぱセールスポイントでもないんじゃないかなって思っちゃうわけ。
まあ確かにそうね、うん、
だから自分のそこら辺は感覚は大事にするようにしてて、うん、確認でちゃんと聞きますよ全く何もない、うんうんうん、ただこれ本当打ち合わせでメモ取らないし、
取らないね、私がいつも議事録送ってるからね。
そうそうそう、うん、まあ、やってくれねだってさ太郎さんもすごいまめに書いてくれるじゃない。
太郎くんの議事録はすごいんだよ。
すごい、もうリアルタイムにどんどんどんどん
来るから本当にすごくて、まあ、ノーションでね、
そう
3人で何かこうお仕事する時の議事録とかは全部太郎くんが取ってくれる。
いや
なんだろう、リアタイでこんなに まとめられる人いるっていうぐらい綺麗にまとまっていくんですよ、うん、だから全部終わった後に議事録を修正し直してスラックに貼るとかじゃなくてノーションでリアタイに話しながら全部終わってるみたいな、
ね、終わってる。もうそれであ
れはさすが
お疲れ様でしたって言ったらもう議事録が完成してるの、うん、
あ
れはやっぱすごいな。
それだけすごいのに傘を袋にしまえないっていうこれいないとこで言ってごめんなんだけど
今日は太郎くんの
ごめんね太郎さん
松村太郎くん反論の余地は今度与えましょう
ちょっと面白かったから忘れて、うん、あの雨が降ってまして、
うん、
で、まあ傘をさしてますと、
うん、傘を雨降ってるのかな、
しまいますね、
うんうん、
でそこはどちらかというとタロクのホーム的な、ところでございまして、でまあ私はゲスト的な感じなんですけど、
はいはい
はい、雨だなと思って、まあ、閉じて傘袋にこう入れてた、
うん、
でそしたら太郎さんが、うん、あちゃんとしまえてすごいですね、
何言ってるんですか
って言われたから、なんかお気遣いなくってことかと思ったのよ、うん、
ああはいはいはいはい、
なんかそのいいですよ別に
そんなに綺麗にしまわなくても
ここは水滴とかそんな
言われて、
いやいやいやそんな
わけにはいかないからね
って言ってたら、
うん、
いや僕、うん、傘の袋がこう入れられたことがないんですよね、うん、みたいなこと言い始めえと思って、
何を言ってるんですか太郎くん
でそんな太郎くんの手元を見たらですね、うん、開いて閉じるじゃん傘をさ、
ガチェ
ッとね、まあ、ワンタッチでこうシュッて、
はいはいはい、
あの状態のまま袋に入れようとして
太郎くんどうしたんだ
い、巻いたらいいんじゃないですかって
巻いたらいいよね、
あそうですよねって言っててちょっとなんか
もうさ、
なんだろう、もうね天才って、
天才ってそういうことだね。
っていう。
まあ、紙一重だよ。
しみじみ思っちゃって。
でも俺そういう意味でもさ、すげえまた出せずにさ、うん、傘ポンってあるでしょ、
知ってる？傘ポンはどれだ？
傘ポンって
入れると。
入れると袋に入って出てくる。
ガチャン。
あれは発明だね。あれは
すご
い発明だと思う。
でもあれもさ、ちょっとさ、
ちょっと巻かない
と。傘の右側にこう回しながら入れるとか、そうそうそう、スクリューかけないと綺麗に入らない。
そうそうそう。ちゃんと、だって一回全部入んなきゃいけない。
そう。
でもあれすごい楽。あれ傘ポンはね、全施設に導入していただきたい。
うん、ね、そうね。太郎くんの傘、ね、
太郎くんはダメかな、
太郎くんの傘はね、うん、最終的にどうなったかっていうとね、
うん、
半分までの折り返し地点で入らなくなって床に置かれて、うん、
水滴もうそれだったら入ってないのと一緒だよ、
もうやりましょうかってちょっと思ったけどここまででかかったけど、
太郎くん、はい、いいね、
そういうところが
チャーミングです、そういうところが、いやチャーミング、
なんか面白いと思って、
いやいや人はね、いろんなところに引い出てるところがあればちょっとおっちょこちょいなところもあるんです
よ、
そういうところも めでていきましょう、
ポンコツをめでよ、
ポンコツをめでよ、我々は攻めたりして
人のポンコツをめでよ、己のポンコツをめでよ、
そう大事、そこをさ、ほら面白いって思ってあげた方がいいよね、
そうでしょ、私なんて3日くらい前にドアに激突して、今ここに単行が、左のあのおでこに単行が、
ポンコツですね、だってドアに突っ込むって真っ暗だったんですか、
いいえ昼間ですが、何かもうなんか、そう、そのさ、太郎さんのさ、そのポンコツなエピソードがあったからさ、
うん、
いやでも分かります私もポンコツでみたいな話をして、うん、でドアにぶつかったんですよねって言ったら、それはどうしてですかって聞かれてですね、
こっちもそう言いたかったよと思うね、
己の右手のドアを開ける速度と左からすり抜けようとした速度で自分を過大評価してしまったんですねって
なんでさ、うん、そんな急がなきゃいけなかったの、
いやなんかない、自分の尺をちょっと間違える時ってあるじゃん、なんかその開けたドアに自分から突っ込んでっちゃうことない、
ないです、
右手でドアを開けて左からすり抜けようとした時にドアが開けきる前に体当たりしちゃったんだから、
なんかそれすげえ当たり前のようにだけどほとんどの人はないと思いますよ、
ない
と思いますよ、だって、ま、ドア開けてる最中だもん、
でもそれをまあまあ鋭利なドアでやっちゃったら結構な
それは痛いですよ、
痛いと思
って、それはだって壁に、いやさ、
うん、
その自分の縮尺を間違えて肩が当たるとかはありますよ、
それもあるじゃん、あと左手がついてこなくてテーブルにボンってテープつけるとかない、
左手がついてこなくて
なんか体の後ろに手を置いてしちゃうみたいなさ、なんか
あんまり僕はないかな。
あ、そうですか。ちょっとボディの方が先に走るみたいな時ない？左手、まあ、右手もなんだけど、ちょっとこう後ろに置いてきちゃってぶつけるみたいな。
なんかいや俺だから肩は確かにたまにあるかな。
あるじゃん。どこ同じ同じ同じ。
いやでも
それが
顔はさ、じゃ
あ、まあ、それはあんまりないよ。それはもう不良の事故ですよ。
不良
事故。白昼堂々の不良の事故だ。それはしょうがないわよ、それは。純平さんあります
か。あります。
あるでしょ、
やっぱりみんなあるんだ。
IH チャンネルさん、足の小指をぶつけるのも同じ理由みたいです。そう、
まあ、
そう、
ほら足の小指ってさ、うん、ギリじゃん。
そう、
あれ完全ギリだから俺なんか納得するのね、
うん、
まあ、ちょっと間違えたと自分が、
うん
うん、頭はもう間違えたレベルではない。
それはちょっと
不良の事故
です。不良の事故ですよ、うん、だからもうなんか計算間違えた、
うん、
右でもうちょっと早くドア引けてると思ったらドアがお前のほか重かったんじゃない、うん、知らないけど
知らない
知らない。そうだったんじゃないですか。私は足の小指をですね、うん、椅子にぶつけて複雑骨折したことがあります。
えばる話ではない。気をつけてください。でも本当にね、足の小指をよくそれで骨折する人多いらしいですよ。
そうよ、
だってあれ手加減なしにぶつけるからね。
そうそうそうそう、
ドーンって。あんなでも自分が思っても見ない、うん、
だからそれもさ、自分を過大評価してるんだよね。そう、ついてくると思ってる。
過大評価
って余白があると思ってて、ね、ないわけじゃん。
ないない、
そう、
ない。
過小評価して
る。でもね、あんまりないんだよね。
確かに
ぶつけることも。
あんまりリンクマンがぶつ
かる。俺でもね、膝をぶつけることはすっごい多い。
どこに？
あの椅子、テーブルとかに、テーブルとかにガンって、その目測、あれはさ、目測じゃなくて見えてないんだもん。
あとあのジムで高いところにあるバーに何回も激突してって何回やってるんだろう。
そうね、あの重りを持って、置いた後にガンって っていうのは、3回ぐらい連続したこと
ある。それも見えてないんだ。
それも見えてないから納得じゃないですか。見えてるところはあんまりそういう意味では縮尺は間違いないな。
あ、車の方がまだ縮尺わかるのよ。
自分の体の方が分かるよ。
なんかもうちょっと何体でいけるかなと思ったらちょっと柔らかさが足りなかった。
俺みんなでも結構ねよくある。
ほら、
IH チャンネルさんは手をぶつけることはあまりないですけど、うん、アップローチをよくぶつける。これこの人これは多いかもしれない。アップローチはでもちょっと分かるね、
うんう
ん、だって手から出っ張ってるもん。
そうそうそうそうそう。
これは間違いでもちょっと仕方ないの。
でもさ、うん、アップルウォッチってさ、私初代はステンレス使ってたんですよ、
うん、
でその後はもう毎年買い替えるからと思ってアルミ使ってるんだけどさ、うん、ステンレスはへこまないけどアルミはぶつけると結構へこむのよ、はい、
へこむし、
そう、
あのガラス割れますよ。
私ねすごいへこんでる、うん、もう、
あ、もうぶつけてる
の。あの右下の角が結構へこんでる、
うん、あのガラスもあのステンレスとかよりは、うん、あの有機EL のちゃんと硬いガラス、あ、サファイアガラスなんですけど、
そうそうそう、
これ、アルミの方はちょっともうちょっと弱いやつなので、うん、割れてる人とかもいらっしゃるので ね、ちょっとそこら辺は気をつけてみないと。
まあ強度で考えたらね、やっぱりそのアルミじゃない方がいいのかもしれないけど、いいんだろうね。まあ、あとはもう多少傷ついてももう来年買うからいいやって。
もうね、この時期になるともういいかなみたいな感じは、
ルシファーさん塗装も持ってかれます、アルミ。そうそうそうそう、そうなんだよね。
だから俺はなるべくぶつけない。今日でもちょっと俺ガーンと落としちゃったけど、うん、全然平気だった。
ちょっとさ、買ったばっかりの時はショックなんだけど、うん、そのうち気にしなくなるんだよね。そうそう、
別に
体の一部として、
あの、まあ、見えるところじゃなければいいやみたいな感じはちょっとね、う
ん、これ何の話だった。
よくわかんなくて、
ストレス、
あの、ストレス、あの、ちなみにですね、虎之助くんは太郎くんの議事録力は、
うん、
アップルイベントのツイッターライブ更新である程度冊子、
あ、
確かに早いよね。
早い、
俺もよく見ます
ね。あの、やっぱりね、短時間で聞いた瞬間にまとめられるっていうのは本当すごいことなんですよね。
いや俺あれできないんだよね。だからまあそこの瞬発力、やっぱり太郎さんの場合はやっぱり頭の回転が早いんだろうね。パッて頭に入ってきたらすぐにさ、要は指先でアウトプットができる、
流れるように、う
ん、も俺もなんか何回か咀嚼をしないと出てこないから、
神してね、
そう、
神して
できてもないですけどね。なんか全然また話は脱線してしまいましたが、まあまあちょっとストレス、まあそういう解消の話です
よ。あのさ、
アプリで
ヒーリング系お好きですか？
また、ま、漠然とした聞き方をされましたけど、
ヒーリング
系あんまり聞かないんだけど、あのでも俺、あの焚き火の音とか、
うん、
雨の音とか、
うん、
嫌いじゃないですよ。
あ、嫌いじゃない。
嫌いじゃないです。
じゃあそんなあなたにおすすめの
アプリがどうしたんですか、
はい、ございまして、
うん、
最近見つけたのよ、
うん、
フォレストノーツ。
フォレストノーツ、
うん、
森のなんか、
そうそうっていうのがあるんですけど、うん、これね、
うん、
あの飛騨高山の水源とか、
え、そこで撮ってきたの。
あのね、
すごい、
場合によってはライブなの音が。
おお、それいいね。
そうだから、なんかね、あの本当は馬路村か、あと高知の馬路村とか宮崎の村とか、あとこれはライブじゃないんだけど屋久島とかの水源のところに、あのこれだからマイクがついてるんだと思うんだけど、
小川のせせらぎみたいな。
そうそうそうそう。でこれなんか、うん、その結構私ライブカメラって好きなの。
あ、ライブカメラね、
うん、ライブカメラをいろいろ見て、いい、ね、昔まだ iPhone3GS ぐらいだった時に結構そのエッフェル塔のライブカメラを見たりとか、うん、あとクリスマス近くなってきたらなんかあのスノーマンじゃないや、サンタさんのいるポストオフィスいるじゃん。
はいはいはい、はい、
本物の、
うん、
でそこ、
スウェーデンの、
そうそうそう、はい、それをなんかスウェーデン、ノルウェー、
デンマーク、ノルウェーか、
ノルウェーか、ごめんなさい、ここを一色でまとめてて申し訳ないんですけどそこのなんかライブカメラ見てたりするんだけど、このねなんかアプリはなんだろう、あの早朝の音とか、
うん、
あと初夏のホトトギスの声とか、
うん、
そういうアーカイブと、あと森の特徴が書いてあって、あとその森への取り組み、こういう森をきれいにするためにこうしてますよっていうのとか、
ヒーリング音楽、
ね、そうで、あとね動物の声、まあ、どんな植物があるかっていうのをまとめてて、だからざっくりヒーリング音楽っていうよりは音のライブ音源っていうか、うん、すごくいいんですよ。
なんかでもさ、うん、音って本当にいい、あの、まあ、我々で言うといいマイクで収録して、うんうん、すごいいい環境で収録したものを聞くとすごく気持ちいいじゃないですか、
うんうんうん
うん、なんだろうな、その要はこの、あのテレビで、
うん、
日テレかな、なんか3分番組みたいなやつで、うんうん、音のソノリティっていうのを、
好き好き、
あれ本当にいわゆるそのあのテーマにしたところの音だけを聞かせるってい う,、
う
ん、
う
あれって究極の癒しだなとか思って、あれやっぱりそれをさ3分間番組とはいえ、うん、その音だけで持ってくって、でもやっぱそれだけの力があるんだよね、うん、もう音と、まあ、映像ももちろん含まれてるんだけど、
今ねやってほしいことね、これを空間オーディオに、
あ
のヒーリング系の音楽を空間オーディオにこうするっていうことを誰かいち早くやってほしい。
それを
立体音響、
そうだね、立体音、うん、そしたらでもなんかヘッドホンつけなきゃいけないから大変だな。
まあね、そうなん、でも
そのうちできるようになる、
できるようになるといいね、う
ん、なんか普通の、うん、ホームポットとかでできるよ
ね。のベータ君がね、このフォレストノーツ今調べたらアプローチにも対応してますねって書いてくれてるんですけど、このねアプリね、ケンウッドデザインさんなんですよ。
ケンウッドさん、
JBC、 そう、うん、だからそのもともとウェブサイト版でその森の音ライブ配信サービスがあって、いい、ね、それをアプリにしてる。
へえ、
これすごいね、だからね音がめちゃくちゃいい、当たり前だけど。
そうだよね、
そう、
うん、
これねなんか結構いいなと思って。
今ね虎之介くんが衝撃のこと書いてる。
え、
音のソノリティって
関東ローカルなの？
大変申し訳ありません、
ございませんでした。
関東以外の方ちょっとご存じない方もいらっしゃるかと、
申し訳ありませんでした。
あ、そうなんだ、でもあれすごくいい、
そういうさなんかこう音系を私は結構好きで、
音はいいよね、
リラックス系のアプリとかで、それもね、あの一番私が間違いなく一番人生でストレス感じるのはラスベガスまでの10時間なんですけど
行くまでのね、
本当嫌だから、本当嫌だからで、その時は本当にノイキャンのヘッドホンで、でなんかそのそれこそ雨音とか環境音を聞くと、
うん、
飛行機の中にいるってことを忘れられる。
うん、もう違う空間にいる、
そう、違う空間にいるって自分をこう思い込ませるって、
目開けたらはい飛行機
そういう時にはほらアイスが出てきたりお酒が出てきたりするから、もうそれはその現実逃避と置かれてる動けない状況との、
なるほど、
私は自分の意思でただゆったりしているだけですっていう気持ちでいるのとさ、もう10時間動けないっていう拘束されて
る、我慢しなきゃって思ってるのとは違うってことね。
そこもちょっとこうコントロールしていくみたいなことです。
メタ君が今ガジェタッチの BGM として飛騨高山の
ちょっと待って
水の音を流してるらしい。
おかしいおかしい、
我々の声と合うかね
合わんでしょう、このテンション合わないよね。
ルシファーさんがね、ノイマンのマイク、これ高いんですよ、40何万もする。今ね、あの YouTuber、
うん、
特にあのそれこそドリキンさん
とかね、
カズさん、カズチャンネルのカズさんとか、うん、皆さん瀬戸さんも持ってますけど、
ね、
あのみんななんで買えるんだろう、40何万のマイク。
でもさ、
いいんだけどね、欲しいけどね。
私さ、あのカメラにお金をかける人よりも、うん、マイクにお金をかける人の方がやっぱり分かるよね、なんかその気持ちとしては。
いやいやいや、ほんとそうよ。いや、うん、俺ももうどちらかと今ほら俺最近分かると思う、カメラに投資してないでしょ、う
ん、してない。でもまあマイクには投資してるよ。
マイクには俺は結構投資してる。新しいゲストにマイクをお渡ししたりとか、いろいろやってるんですけど、まあ、あの次のステップは自分たちの音声のもうちょっと音の高質化はやりたいんですよ。
向上していくみたい
な、ね、向上していく、まあ、マイクを変えるのか、それともまたちょっと編集の方でお金をかけるのか、ちょっとまだ分かんないし、そんな予算もないんでね、今のところないんですぐじゃないですけど、ちょっと将来的なあのロードマップにはマイクとかはありますよ、
なんか結構その耳から入ってくるものがすごいストレスになるというかさ、
うん、
なんかそういうのってあるけど、逆に耳から入ってくるものが心地よくて、
うん、
まあ、快感でもあるわけじゃん、うん、だからそういうところはなんかこだわりたくなるよね。
こだわりたくなるし、あとさ、うん、あの YouTube とか見ててあのすごい音にこだわってるものが出て、普段ノイズだと思ってた音がすごくいい音だったり、よくその本当にいいマイクで撮ったらすごくいい音だったりっていうのもあるから、
ASMR 的な、
ね、そうそうそう、なんかねそういうのもねガジェタッチってやりたいんだよ本当は。
ASMR、
ASMR せっかくゆずきさんいるから、ゆずきさんが喋ればいい。ひそひそひそひそひそひそ喋って
ない、それってなんかひそ
ひそ言ってる、ひそ言ってるだけ、
うるさいな。
なんかそれはなんか、あ、ガジェタッチ R にしようか。
ガジェタッチ R って何すんの。
なんか
ASMR で、
ASMR
ずっとバリ雑言もちっちゃい声で言って
、ストレスじゃん。
みんなにストレスをかけて、
それはストレスだよ。なんかそうなんだよね。だから、うん、なんかね、いや、その音、
うん、
音ってすごい大事じゃない、
うん、
家で寝るときにそれこそさっき言ったようにヒーリング音楽をかけるのか、うん、それとも全く無音の方がいい、うん、それこそ耳栓をして寝る人もいるじゃない、全く無音じゃないと眠れないっていう人もいるじゃん。
あ、私季節の音が流れててほしい、ナチュラルに。
ナチュラルってまた難しいこと言いますね。
いやだから、うん、あの本当にちょっと窓は開けてたいんだよね、だから外の音が聞こえて、うん、まあ、それが別に風の音だけでもいいし、
これね
虫の声
でも、まあ、窓開けると車の音とか聞こえちゃうからね。あ、
それでもいいんだよ、
私うるさいのよ。
なんかそれでもなんかなんていうの、その息吹が、人の息吹が、
あ、だから俺もねすっごい静かだとそれはそれでちょっと不安になるんだよね。
そうでしょ、
かといってなんかサイレンが鳴ってても嫌だしね、
うん、
なんかそこら辺は難しいところ、
ね、あ、そうそう、確かにね、サイレンとかだと目が覚めちゃうよね。
そう、
うん、
たまになんか酔っ払いみたいな大声で喋ってる時あるぞ
あるある、
ああいうのもさ、
あるある、
もうここどこだと思ってて住宅街みたいなところで大声出さないでみたいな時もあります、
ね、そういう時こそなんかちょっとこうセミの声とか出せたらいいんじゃない。
あの、ちなみに虎之助君がですね、ガジェタッチ R は東根源だから高音質って書いて、あのね、
うん、
これちょっとガジェタッチ R、そのいわゆるサブスクの方で、
はいはい、
アップルのポッドキャストコネクトっていうところにアップロードするんですけど、うん、実は、うんうん、WAV ファイルっていう元音源で配信してるんですよ、これ。
いや、WAV。
あのね、じゃないとね、あと フラックっていうね、
うんうん、
FLAC っていう、非圧縮、非可逆、うん、違うな、非圧縮音源 の、うん、あの、あれがあるんですけど、それで、じゃないと納品できないんです。
うんうんうんうん、
で、さらに、これ、別にガジェタじゃないみたいな、ステレオ音源じゃないとダメなんです。
うんうん、
モノラルであげたら、ダメですって言われちゃった。
あ、そうなんだ。
これもしかしたらさ、空間オーディオにわざわざ対応させようかなと思ってんじゃないの。
あ、まあ、最終的にそ
うかもしれない
ね、もしかしたらね。
だから多分最高の音質のものを上げてくださいだと思う、
うんうんうん、
ただあの、お試し会とかいわゆる、うん、今後上がるである予告編みたいなやつは、うんうんうん、あの普通に MP3 の圧縮の音源なので、サブスクに入らないとその高音質のものがちょっと聞けないように、 それはねちょっとね、あの帯域の問題とかいろいろあるらしく、ちょっと、はい、あのそのサブスクの場合だけね、そういうあれになってルールになってるんで、ちょっとね俺もと思いながら、
あるんだね。
ただ皆さんのダウンロードには大丈夫なのかな、
ね、
ちょっと不安な、あのできれば Wi-Fi 環境で、
うん、
あのダウンロードするなりしてもらって聞いた方が多分そっちはいいと思う、うん、普通のポッドキャストはそんなに重くないんで、うんうん、全然平気なんですけど、サブスク版の場合だけちょっとそれだけ気をつけてもらって、
高質版かもしれない、
かもしれない、
うん、
実際さこれさ、こんなこと言うのもなんなんだけど あの自分はサブスクには入ってないじゃないですか。僕元音源持ってるし、ね、ただこれちょっとデバッグしようと思ってるんだけど俺も、うんうん、どうやって配信されてるのかはちょっと分かってないの今、
ま、なんだろうね、配信者が配信の状況を聞けるあれがないんだよね。
そう、
入らなきゃいけない、
入らなきゃいけないでしょ。でそうするとさ、ただ単にアップルに 30% 持ってかれる
じゃん。なんかさ、アプリ開発みたいにさ、なんかギフトコードじゃないけど、
なんかないのかねと思ったんだけど、今のところ俺調べてる感じはないの
よ。ないのかもね。
ないのかもしれない。
まあ、入ろう、
入ろう、
デバッグしましょう。
結構デバッグはしなきゃいけないなと思って、
ビータ君、はい、さっきのフォレストノーツ、うん、山梨の水源地にしたら雨の音がすごかったので白神山地に買いました、うん、そう、白神山地はライブかな、白神山地だからそのライブ音源だからさ、いい、ね、夜中の水源の音とか、うん、周りに今何があるんだろうなんて思っちゃって、ちょっと、
ね、イノシシとか来ないのか。
あ、でもいるかもしれないよね。
なんかそういう、
なんか足音するみたいな、
うん、なんかそういうのが聞こえたら、まあ確かにいいなとか、
ねえ、そういうのはいいんじゃないでしょうか、う
ん、なんかね、いろいろちょっと音はね、やっぱ、うん、やっぱ YouTube やっててもそうですけど、うん、やっぱ音は大事、本当に、ね、ずっと皆さん画面見てもらえるわけじゃないし、
うん、
なんかできれば音がいいような
チャビさん、うん、4分33秒っていう無音の曲があって、はい、それは周りにも素晴らしい音が溢れてますよってことらしいです、うん、
知っております、私も知っております、これ ね、すごいよね、
あなたの周りにいい音が、
無音の曲って
現代アートよ
ね、もうなんか何言ってるんだろうみたいな、
そこがアーティスト、アーティストたるゆえによ、
ちなみにですね、吉羽さんがね、ゆずきちちゃん、リンクは 4K 配信って考えてますかって、今ちょっとね環境が整ってないんで、
うん、
YouTube とかで、YouTube の動画って我々 4K なんですよ、
うんうん、
普通に 4K、うんうん、配信は 1080p でちょっと画質というか、でも綺麗でしょ、まあまあ
でも綺麗でしょ、ね、何急に私綺麗みたいな、
もしね、ポッドキャスト聞いてる方で、ライブとね YouTube の普通の動画はちょっと違ってた、
そうね、それは違う、
まあ、4K については状況が整えば、なんかいろいろ試してみたいなと思いますけどね、っていう感じですかね。
そういえばさ、ストレス解消法といえばですよ、う
ん、はい、
ゲームは、
おー、ゲームさ、
ゲーム
一時期より本当やんなくなったのね、うん、ここ最近っていうか、ここ数年だよね、うん、なんかがっつり、普通にロールプレイングゲームって昔よくやってたんだけど、
うん、
それがなんかできなくなっちゃったの。
ロープレができる体力が、
そう、ないの。
あ、そう、
経験値稼ぎとかができなくなっちゃった、めんどくせえって
思っちゃった。モンハンはあれアクションだから、
でもさ、モンハンもさ、我々仲間同士でやってたじゃない、
うんうん、
一人でなんか経験値上げみたいなの俺一回もやってないんだ。
ああ、そうだね、やってなかったね、
うん、そう、だからそういう意味で本当にそういうのはできなくなって、みんなとワイワイやるのすごい楽しいから、すごい好きなんだけど。
動物の森はどうですか。
動物の森始めましたよ。
動物の森始めました。
動物の森始めました、
はい、始めました
何週前の話をしてる、
まあ、まあ私もね、
うん、
そう、ちょうど、まあ、1ヶ月も経ってないけど、
あれですよ、我々 YouTube の方でガジェタッチゲームスっていうのをね、やってて、いろんなゲームちょっとチャレンジしたいんで、
う
ん、その、
まあ、
ロケハンじゃないけどね、
そうそうそう、
なんかそういうのでさ、いろいろ試してみようと思って、動物の森やりましたよ。どうですか？
動物の森は、なかなか進まなくて、それがストレス。
黙っちゃったよ。
こんな木を切る生活をいつまでしてればいいんだろうかっていう
木材を集めなさいみたいなことね。
そう、
ああ、
でも、はい、模様替えしてるのやっぱ楽しい、
ね、
それは部屋の模様替えを今する気にはならないけれども、
うん、
ちょっとベッドの中でなんかコーディネートを考えるみたいなのやっぱり楽しいなと思う、うん、あれはストレス解消になるね。
俺なんかそこら辺の美的センスがないんだよね。
その美的センスのない感じを公開していきたいね、
うん、ちょっとそのうちなんかゆるい配信みたいな感じで、
うん、
なんか雑談しながら、
うん、
結局そっちも雑談
かい、結局雑談なんかい
お前らっていうなんかそういうのあったりしますんで、なんかやでもあったらやりたいね。
なんかさ、そのアンチストレスゲームっていうジャンルがあるんでしょ。
あ、そうなの。
まあ、例えば、
うん、
主に iPhone のアプリとかで、
うん、
その気持ちいい感じで消せるとか、
ああ、なるほど、
なんか風船バババン
って、はいはいはいはい、
なんか割ったりとか、こうぐるぐるこう指を動かしてちょっとすっきりするじゃないけど、うん、なんかさ、すごくこう仕事に行き詰まったりしてる時とか、
うん、
めちゃくちゃやることがたくさんある時って、一瞬だけそういうなんかパズルゲームとかやったりするとちょっとリラックスできる。
なんかそれこそさ、もっと単純になるじゃない、プチプチをやるみたいな、
無限プチプチとかあるもんね。
なんかそういうのでちょっとした快感をその続けるみたいな。
そうそうそう、
なんかゲームでも結局その一筆書きでうまく消せたみたいなになると、
あれ、あのできないところまで行くとやっぱりそれはそれでまたストレスになるからね。でも全く難易度がなんか低いものもそれはそれでなんかちょっと嫌じゃない？
簡単すぎるよ。
そう。
まあそこがゲームのバランスの難しいところだよね。
そうなん
だ
ね。
なんかね、そういうのは分かる。
森さん、はい、自分で RPG できないから YouTube の、はい、まあ、攻略動画で満足している知人がいます。
でも最近すごく多いんじゃないですかね、自分でさ、ただバイオハザードをクリアするの結構大変だから、うん、そのこう、あのやってる人を見るとなんか自分もやってる、
やりたいのよね。
ああそう、
うん、みんなでほら
夜中やる
ね。だからみんなでやれば怖くないけど一人でやりたくない。
一人では俺もやりたくない。
そう、
なんか別になんか
そういうことだよね。
そういうこと、なんか そういう意味ではゲーム配信とか、うん、ゲーム配信を見るっていうのもストレス解消は確かにそう、やっぱ動画いいんだよ。
そうだね。あ、カオルさん、いい情報ありがとうございます。アップルアーケードで今日レイトン教授が配信されましたね。そうだ、
そうですね、今日からなんかアップルアーケードもやりたいね。なんかね、
やりたい。ね、私ね、あのレイトン教授みたいな話というかゲームはとても好きです。
お、
謎解きとかミステリーとかで、
謎解き冒険バラエティだ、
謎解き冒険バラエティあとなんていうの、アドベンチャ アドベンチャーノベルとかあるじゃない、あれはめっちゃ好き。
う
ーん、あとサウンドノベルみたいなのもすごく好きだし、
かまいたちの夜とかありましたね。
私中学校の頃めちゃくちゃサウンドノベル聞いてたの、ね、だからなんかそういうのも癒しになるよね。めちゃくちゃこうさ集中できるじゃない、その物語の中に。でそこにこうパッと入ってるのがすごく好き。
そういう意味では読書はどうなんですか？
読書最近してないな。仕事のために読む本は読書という認識はあまりなくて、
まあインプットだよね。
そう、インプットは、うん、まあ、本5冊とかそのぐらい月に読みますけど、小説がねなかなか読めない
んだ
ね。
なんかそれって俺あんまり本を読まない方だと思うんで、うん、あれなんですけど、うん、本好きの人にとってみるとやっぱりそれはストレス解消になるのかな。
本読むことが、
読むことがそこに集中してるってことが多分そういうこと
なんですね。まあ、それこそテーマパークに行ってそこのキャラクターたちとわーってやってるっていうのと同じで、同じだよね。その、うん、そこに出てくる登場人物たちのなんかその物語とか、
うん、
喜怒哀楽をこう享受するっていうのがスリルとサスペンスなのでは。
スリルとサスペンス、
スリルとサスペンス、
なんか今全然噛んでませんでした
か。テレコにしただけです。
いや、はい、なんかでもそういういろんな、確かに今ガジェットでって言って話をして、
うん、
まあフォレスト、あ、ダメだ、俺フォレストガンプが出てきちゃった。
フォレストガンプ違うね。まあコンテンツではある、うん、だからまあコンテンツを自分で受けるのか、
うん、
アウトプットするのか、うん、一緒になんかやるのか、
うん、
そういうところじゃない。
あ、だから結構そのさ多様性としてさ、うん、今まではさストレス解消でさ、まあ、例えばさなんか物を壊せるお店とかあるじゃん。
え、何それ、
バリーンって割ったりできる、
あ、瓶を
割ったりとか、
食べた後に瓶割ったりとかですか、
わーってできる、うんうん、そういう施設があったりっていう、いわゆる物理的な、うん、ストレスの解消
感触を起こす、
そうなんかそれこそさ、いやあんまやっちゃいけないですよ、
うん、
なんか物をあーって投げたりするっていうのも一つの、まあ、そういうストレス解消のためのものだったりするんですけど、うんうん、なんか今はほらいろんなツールが増えたから、
うん、
そういう意味ではさ、そのコンテンツをもう今日もうなんかイライラしたからもう今日これから全部をシャットアウトして映画だけずっと見るみたいなさ、
あ、
そういうのもさ、もう他の人の話なんか聞きたくないみたいな。
SNS は？
あ、 SNS ストレス、
SNS ってさ
難しい
よ、ね、ストレス解消にもなりつつストレスもめっちゃ受けるじゃん、
うん、だってさ、うん、要は自分が見たくないものも回ってくる可能性はあるじゃない。
そう、でもね、これってさっきの10万円以上の買い物に対して、
うん、
その不安と苛立ちと優越感、満足感みたいなのを、うん、同時に感じるからちょっとそれが快感に感じる、
はいはいはいはい、
SNS もそうだと思うのね、
うん、
なんか欲しい情報がもらえる、
うん、
でちょっと炎上してたりすると気になって追っかけちゃう、
うん、
それってこう物語性があって、うんうんうん、知りたいっていう欲が満たせる、で自分で言いたいこと言える、仲間も見つけられるけど、 まあ叩かれる可能性もある。
叩かれる。あ、俺も叩かれたくないもん。
あとそのあんまり見たくない、ちょっとざわざわしたタイムライン見なきゃいけないとか、
うん、
そういうなんかまあもろ刃のね、
うん、
ところがありますけど。
そうだから SNS はなんかその使い方によってそれこそ癒しの動物たちが出てきたりするとめちゃめちゃストレス的には癒されるけど、
う
ん
ね、
なんかまあちょっと込み入った話、
うん、
うん、ちょっとセンシティブな話も流れてくるじゃない。
気になってさ、ツリーとか見ちゃう
んだよ。そう見ちゃうんだよね、うん、なんかそれこそさ、まあ、炎上みたいなものってさ、うん、なんか面白い反面ちょっとやっぱりさ、うん、もしかしたら自分にもそういうところが当てはまるんじゃないかみたいなのもあったりするから、
ちょっと後ろめたくなった
りね。そう、そうするとすごい叩かれてるのを見ると、まあ、なんかちょっとなんかうってなる感じもあるよね。
なんかね、その、うん、もうカジと喧嘩はどの花じゃないけどさ、うん、まあみんな好きじゃない、
うん、いやいやそう、そこにほら自分もそのなんか矛盾を感じてるわけよ。やっぱちょっとなんかわって言ってしまいたくなってる自分も正直なところあってさ、なんかさ
見ちゃうもん。
そう、なんかそれであのまあ自分は別にその議論に参加するつもりはないし、うん、ないけど、でもなんかこんなだったらいいのになって考えてることが実はそれちょっとストレスだったりするよね。
そうそう、なんか一回さ、そのそういうのばっかり私追っちゃってた時期があって、でもあ、これダメだと思って、うん、ほんとスパッとやめた。
ちょっとねやっぱ持ってかれちゃうよね。
そうそう、あの、うん、例えば何かすごく気になる議題があって、そのジャーナリズムの行方としてどうなったのかが気になるっていう、そのそれこそさ、ウィキペディアで事件調べてたらさ、朝までかかって事件見ちゃったりとか、まあそれは
昔の歴史のね、なんかちょっと歴史上のちょっと何年か前の未解決事件みたいなとか、俺もそういうの見ちゃうん
だ。それはまあいいとしてさ、でも現在進行形で次に誰が何を発するかなみたいなことを見るのってやっぱりなんかこうね、あの ファイトクラブ的なさ、そ
う、あのちょっと綺麗事を言うようでなんか気持ち悪い方もいるかもしれないですけど、誰かがやっぱ傷ついちゃうのはやっぱちょっとね、なんかあの後に自分もかもって俺ちょっとやっぱ思うんだよね。
そんな言い方しなくてもいいじゃんみたいなって思いながらさ、
あのさ、言ってる人はそうでもない気持ちで言ってても、
そうそうそうそう、
受け取る側がやっぱりね傷ついて、なんか俺これ言われたら俺相当へこむなとか思いながら、
う
ん、だからすごく言葉の使い方とかはね、
正論で叩き潰すみたいなのはさ、
そう、あのさ、そう、それすごく正しいように見えるんだけど、なんかやっぱり誰かを傷つける上に立つものってあんまり良くないかなって、なんか
私あの、うん、ツイッターのタイムラインでちょっと心がざわつくものはミュートしてるんですけど、というのもなんかそのフォローしてる人以外の情報が私入ってくるようにしてるから、うん、カテゴリーとかキーワードでね、うん、でもそれをミュートしてったら全国の動物園の情報しか出てこなくなったっていう
すごい平和なタイムラインが訪れる。
でもさ、なんか神戸の動物園のなんかアルパカの名前とかも覚えてきたもんね、うん、なんかこうスタッフの人の毎日のお買い込みがあって、私なんてこんなになんか東京中の東京だけじゃないか、全国の
全国の動物園、
動物園に詳しくなって今います。
あのもうちょっとね最後の方なので、うん、すいませんちょっと私事の話をしていいですか。
どうぞ。
あのですね、これ今収録しているのが9月3日なんですけど、実はですね私、8月31日にですね、私が運営しているブログリンクマンがですね10周年を迎えました。
おめでとうございます。
これさ、ちゃんと10周年だからちゃんと言おうかなと思って、
おめでとうございます。本当に
あの見ていただいている方もいらっしゃると思うのでね、最近あんまり更新が、滞っております。
はい、10周年に言われ
ちゃう。10周年に、なんでそんなこと言うんだ。あのちょっとね、あの立ち位置を変えたっていうのもちょっと実はあるんですよ。これガチダッチを始めて、ちょっと自分の立ち位置というものを変えようかなと思っていて、まあ、ブログをなくすということはないんですけど、あのちょっと今までみたいにあのいろんな記事を、書くという感じじゃなくなってきてはいるんですけど、うんうん、まあとりあえずでもねちょっと節目だったので10年
ねえ、うん、ほら、チャーリーさんおめでとうとか、皆さんありがとうございます、カオさんも受信おめでとうございます、皆さんありがとうございます。
まあでもさ、俺ね、でもね、これちょっと考えてみたんですよ、
うん、
いや俺ね、あの物事を続けることがあまり得意ではないので、今まで続いてるのは作家ぐらいしかなかったんで、
うんうん、
いや吉島さんがスーパーチャットをすいません、ありがとう、
お伏せ10周年おめでとうございますと、
あの続いてるのもないので、リンクマンのブログが10年続いたのは、うん、すごく自分にとってもなんか誇らしい感じがあるんですが、うん、何が一番自分の中で誇らしいか、儲かってないのに続けたのがすごいな。本当よ、これ
すごい、すごい剛速球投げてきたね、
うん、これはいや、めちゃめちゃ利益があって10年続けているものと、いわゆる僕が単 純にアウトプットの場として、うん、欲しいと思っていた場所にお金にしたいねやったら全然ですよ。ほんと儲かってないのに一応これでも10年続けたのはなんかどうだって言いたいですね。
どうや
どうや、
ありがとうございます。
儲かってて10年続けるのとは、うん、わけが違うぞ。
ねほら、タキシ横山さん、アプリの安売りとかチェックしてるので、これからも頑張ってください。最近アプリの安売り情報載せてるブログ少ないからね。
そう、でもあんまりなくなってきちゃったんですよ、そういうのもね。だから、いやでもね、なんかそこら辺についてはちょっと、あ、まあほら本当好きでやって始めたものなので、うん、それがまあ10年続いたのは本当に、う
ん、武士川さん、もう一回儲かってないのに10周年おめでとうございますっていう。
いや、これ本当
催促したみたいになっちゃった。
これ結構すごいオフレコみたいな話だけど、ゴリさんと喋ったり、うん、いやもうリンクマさん採算とか本当考えてないですよ
研究してるもんね、ゴリさん。
そうそうそう、ね、いやだからみんなすごいなと思って、そう、逆に言うと俺は本当に計算ができない人間なんだなと。
あんまりしようと思ってないん
じゃない、しない思ってないんですよ、うん、だからね、お金ないままずっとこの年齢まで来ちゃったんですよ、ね。
広隆さん、
ありがとうございます。なんか一応ちょっと10年ということで、
じゃあ
今回は
今後の10年はどうされて、
まあ基本はやっぱりちょっとガジェタッチや、うん、メインでやって、うん、まあブログリンクマンの立ち位置はまあちょっと今までとは違うものになると思うんです
が、突然グルメブログになったし、
ないと思います。ただ本当にちょっと立ち位置はまあ一つの10年経ったんでね、どうしようかなと思ってるんですが、やっぱガジェタッチを次の10年の一つのテーマになってるんで、僕の中では10年のあれになってるんで、ちょっとこっちの方を一番大きくしたいなっていうのが、計算してないのにそういうこと言うので
。まあでも結構そういうのはちゃんと、なんだろう、この10年でこうしたい、この10年でこうしたいのは割と決まってるタイプなんじゃない？
いやでもさ、うん、リンクマンが始まった時に10年続くとは全く思ってなかったんで、ね、5年くらい経ってから、あ、次10年続けられたらまあ一応この業界に入れるのかなとか思ってただけで、でそのガジェタッチ始めたのがまあ1年半ぐらい前とか、もうちょっとですけど、うんうん、だからその時から、あ、次50ぐらいになる時に自分が何やってるかなっていうのを考えて、うん、そう
だ
よ
ね、最初のきっかけがそこだったからね。
そう、そこで、うん、まあ自分でやってることにそれこそ儲かってないんで、うん、限界を
繰り返すね
見てね、見て、で新しいこともやっていかなきゃいけないなと思って始めたので、もうこれポッドキャスト聞いてる人はほらガジェタッチのね、
初期のあれとかも聞いてくれてると思いますけど、だからその次の10年に何を残せるかっていうのはリンクマンはガジェタッチ始めるときにすごく言って、
すごい、そう、もういや、うん、もしかしたらどうなるか分かんないからさ、
うん、
でもちょっとやれることやれる、なんていうの、やれるだけのことはやりたい、
うん
うん、でそれで失敗したらそれはそれまでって思ってるんで、
それ
はそれまでだと思ってるので、うん、でもとりあえずな長く続けることができたから、まあ、次の10年はガジェタッチをもうちょっとやっていこう、
大きくしていきたいな、
大きくしていく、皆さん本当なんかすいません、なんか勝手に時間をもらいました
私事で恐縮ですか、
私事で大変恐縮です、ちょっと10周年ということで ご勘弁いただけたらと思います。で今週の ガジェタッチアクティブクラブ通信はどうしますか。
今週のガジェタッチアクティブクラブ通信
今日ちょっと今週今ねポッドキャスト長くなってますけど、はい、ちょっとこれだけ忘れてたでしょ、
忘れてました、
俺ねずっと覚えてたんだよ
本当、うん、何にもこの1週間一度も思い出せなかった、このコーナーのこと。
じゃあ何かありますか。
あ、ネタはありますよ。
あ、ネタなんか
最近ですね、うん、ストレッチを頑張ってるっていう話をしてたんですけれども、うん、やっぱりね歩き方とかすごく大事だなと思って、
お、歩き方ね、
靴をちゃんとしようと、
お、
ランニングのさ靴って結構真剣に、
はい、あ、買いましたよ、
買ったりしてね選ぶんだけど、うん、普段歩いてる靴って
同じです。
そうじゃない。あ、そうだ、リンクマン、そうだ、ランニングシューズ、
ランニングシューズにします
ね。で、夏にさサンダルとかを履くんで、結構ヒールの靴とか履いてたんですけど、うん、そしたらまあまあ見事に体は歪むわけです。
まあヒールはさ、
そう、
まあ僕はもちろん履いたことはないんですが、やっぱりどう見ても体にのバランスは良くはないよね。
良くはないよ。まあ多分逆にヒールを履いていることによって腹筋とか
ふくらはぎとかすごい鍛えられそう
な気がする、ね、とかそういうのもあるとは思うんだけれども、うん、ない状態でやっぱりあとちょっとねこう靴ずれしたからそれを避けて歩いたりとかしてると、うん、まあちょっとね なんだろう、足の裏のバランスが変わってきてしまうというので、さらに靴とか、あと身につけるものとか、あと、すごく男性の皆さんやりがちなので言いたいんですけど、iPhone をお尻のポケットに入れたりしてる皆さん、あれ、腰痛めるんで、それはやめた方がいいよ。
僕は財布をお尻のポケット
に、ね、同じや同じよ
iPhone は、前のポケットに
もっとダメよ、ね、腰回りになんかつけるんだったらもうなんかメッセンジャーバッグみたいなのにした方がいいと思います。
メッセンジャーバッグかけてるのに、うん、iPhone はポケットに入れてることが多いです。
まあね、だからね、腰とかに結構負担がかかるんだよ。だからまあミニぐらいだったらいいわ。
100何十グラムのものがでもずっと入ってるってことだからね。
で、もしやるんだったら、うん、2台用意して均等に入れよう。後ろにプロマックス、後ろにプロマックス、右と左にみたいな。だから片方にその厚みの重いものがかかってるのは良くないと思う。
ああ、なるほどね。なんかそういうバランスが悪くなるか、体のバランスがね。
で、例えばさ、右の後ろに iPhone 入れたりとかしてるとすると、うん、それをちょっとね、かばうように歩いたりとかしちゃうんですよ。
まあ、知らず知らずのうちにね。
本当ちょっとなんだけど、それが歪みを生むらしいです。なので、皆さん、iPhone は2つ買いましょう。
違う。そうじゃない。メッセンジャーバッグに入れなさいとかそういう話ね。
とか、できればね。まあ体のね、バランスを
ちょっと。バランスはでも体のバランスは気をつけて。
で、その、まあこれでトータル何が言いたいかというと、体のバランスが取れてないのに運動しちゃうと、足腰痛めたりとかするし、ね、まあ我々年齢も年齢ですので、うん、あんまりそうやって、こうね、気にせずにやるとさ、筋肉痛にもなったり、
そうね、まあ確かにバランスが
よろしくない筋肉痛になったりしますので、
うん、今ね、虎之助くんがね、まあアップルウォッチつけてる時点でバランス崩れてるよ。
それは言えてる。あ、でもさ、手で持ってるものって自分でコントロールできるんだけど、腰周りのものって座る時にちょっと避けちゃったりとか、ちょっとこう骨盤ずれてるな的な自分でも思わん、なんか
あんまり思ってない。
思ってない。
でもずれてるんでしょうね。良くないと思います。
良くないって。
はい、なるほど。皆さんもいろいろ。あれ、チャビさんは良かった。右に iPhone、左に Android つ
まあそれでもいい
な。重さが違う気がするけどね。
二丁拳銃だ。これですよ。B さんじゃん。太ももの脇に、スマートフォンポケットがついてるの。グラサスみたいな。
もうちょっとあれか、下の方に、
ね、下の方がいいと思う。
腰周りの方が曲がるからってことでしょ。
そうそうそうそう、
ここら辺はよく曲がる
から。だから腰回りはさ、本来さ、うん、その板を入れていいとこじゃないわけだよ。
板
じゃん iPhone は、ね、それはもうみんな気をつけていこうねっていう話でした。以上、ガジェタッチアクティブクラブ通信でした。
はい、というわけで今回はiPhone やガジェットでできるあなたのストレス解消方法っていうことで、いろんな解消方法があって、うん、音とかやっぱり我々もでもほらポッドキャストもさ、ね、もしかしたら癒しになってるかもしれないので、
寄り添えてるといいな。
いいですね。なのでちょっと音についてもまたちょっとこだわっていきたいなと思います、うん、
はい、
今後とも皆様ガジェタッチ、もしでさらにですね、ガジェタッチ R、うん、
ガジェタッチ R、
よろしく
お願いいたします。
というわけで今日もゆるっとお送りいたしました。
目立たずあなたに寄り添いたいガジェタッチ、お送りしたのは柚木ひろみと
リンクマンでございました。
バイバーイ。